もしもし、テレホン人生相談です。
お願いいたします。
今日はどのようなご相談でしょうか。
とにかく病院にかかるのが怖い。
お年をお伺いしてもよろしいですか。
55です。
ご家族、
今一人暮らしなんですけど、
今お一人で、じゃあご両親様は、
もう亡くなりました。
お仕事は、
今無職です。私
今
はは
お仕事されてないの。生活費はどうなさってるの。
年金で、
まずは病院に行くのが怖いということですけれども、行こうとしている病院ってどんな病院ですか？
今のところ特定のものはないんですけど、これから年を取っていろんな病気が出てくる、病院に行かなくちゃいけないことも出てくると思うんですけど、その時にとにかく病院に行くのが怖い。今でも行った方がいいと思うことはあるんですけど、なかなか怖くて行かれない。
じゃあ今現在はどこの病院にも行ってない。
そうですね。
55歳で年金って何年金？
前は障害者基礎年金をいただいてたんですけど、国家公務員の遺族年金をいただけることになったんですね。
お父様かお母様がってこと
そう
で。
いう、そういうことです。
障害者年金はじゃあやめちゃった？
どちらか一方を選ぶようにって、
でも障害者年金もらうのには病院にかかったでしょ。
生まれつきで小学校1年からもらえたんじゃなかったかな。視力障害の全盲で。
で、特にそのことでお医者さんにいっぱい行ったっていうご記憶はないっていうこと。
そうですね。
じゃあその病院に行くのが怖いっていうことですけれども、具体的に言うとどんなふうに怖いんですか？
自分の存在を脅かされるほどいじめられるような気がするんです、病院に行くと。子供の頃勉強ができなくて、学校の先生と呼ばれる人と信頼関係ができなかった。それと親も私を受け止めてくれてなかったのは、もう分かるので、子供でも分かるので、ここにいたら安心っていう場所がなくて、本当に心から人に甘えたことがない。病院も先生と呼ばれる人たちじゃないですか。だからその先生と呼ばれる人と信頼関係ができないと、検査を受けたり治療を受けたりするのにも痛みに耐えられるかどうか怖くて自信がない。無駄な痛い思いをさせられてるんじゃないかとか、そんなことないのは頭で分かってるんだけども、感情がついていかない。とにかくあんまりいい方に考えられない。医者に行ったらもう絶望的なことを言われるんじゃないかとか、信頼関係のできてる人と会うのは怖くはないんですけど、とにかく先生と呼ばれる人がまず怖い。病院が怖い。あと見えないから一人で帰ってこれないじゃないですか。それも怖い。誰かちゃんと迎えに来てくれるかなとかね。治療法もちゃんと私に選ばせてくれるのかなっていうね、尊厳死の宣言書、尊厳死、それも持ってるし、最終的にはもう決めてるんですね。だけど、それをちゃんと通してくれるのかなっていうね、何にもしたくないんです。とにかく自然にそれを通してもらえるのかなっていう、それをちゃんと先生に言えるのかなっていう。で、それもみんな信頼関係が作れないから、そういうふうに感じちゃうのかなと思ったり。
今現在、あなた様の周りの人でね、信頼関係ができてるって思える方はどなたかいらっしゃいますか？
相談には乗ってくれるとは思う人はいます。例えばホスピスを見つけてくれとかって言えば、それは探してくれると。
思う。
最後は病院で何されるんだろうっていうような怖い思いをするんではなくって、とにかく痛みを抑えてもらうだけで、何もその検査や治療のための苦痛がないって分かるだけでも安心なので、そういうところに行かせてもらえれば、あとは
板挟みになってるんですね、今ね。
そうですね。
病院に行かなきゃいけないと思ってるけれども、行くのはもう怖い。
そうです。
で、怖いっていうその原因が実際に何かあったからじゃなくて、ちっちゃい頃の そういう思い出っぽいってことですよね。だって実際に病院で嫌な思いをしたということは、あとそうやって身近に病院に行って偉い目にあったっていうことを、に遭ってる人を身近に見たとか、そういうことではない。
まあ、多少は、うん、あの友達の話を聞いて、
うん、
まあ、その先生はちょっとなんていうかな、うん、口が悪いって病院にかかったらこんなの副作用だよとか、
うん、
なんか言って、まあ、治療はしてくれたらしいんですけど、
うん、
要するに大したことないよみたいな、そういうこと言われたら私も恐ろしくて、ただとにかく先生と名の付く人が怖い。
うん、そっか。あのね、今日これから答えていただこうとしているのは先生なの。
はい。
うん。あの、精神科の先生なんですよ。
はい。
で、ちょうどあなた様が今抱えていらっしゃる、
はい、
うん、困った、怖いっていうその思いに、うん、ぴったり考えて答えてくださる先生。だから、はい、そのお話にも耳を傾けていただきたいし、
はい、
先生って名のつく人が怖い人ばっかりじゃないんだってことも、と分かっていただけると思うんです、
はい、
では先生お呼びしますね、
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。
今までお医者さんにかかったのは最後自分で記憶してるのはいつ頃？
2、3年前、
うん、その時は何でかかったの？
あの、耳鼻科で、
うん、
ちょっとあの 耳掃除をしてもらうので、
うん、
それは前にもかかってたことがあったので、
うん、
まあ、この程度のことで終わるだろうっていうのが分かってたので、
うん、
なんとか行けたんですけど、
うん、それはあんまり怖くなかった。
いや、怖いけど、
うん、
前にも行ったことがあったので、
うん、
まあ、この程度で済むだろうっていう予測がついてたので、はい、うん、
その耳鼻科の1回目の時は怖かったの？
怖かったです。やっぱり
それは何年前なの？
20年前ぐらいになりますね、初めて行ったのはね。
うん。それ以外はお医者さんは行ってないの？
それ以外は行ってないです。
例えばその行政から健康診断来てください、うん、この、ね、女性だとこの年齢でこういう検査がありますよっていう通知が来て、
うん、
それこそ人間ドックに近いような案内を行政の無料サービスがやってるんだけど、それは行かないの？
はい。
それは病院じゃないけど、なんで行かないの？
やっぱり怖いです。
怖いっていうのはさっき、なんか痛みと結びつけて怖い怖いっていうお話をしてたけど、何か痛いんじゃないかと思っちゃうの？
そうです。
今、そうだね、多くの検査って、ほとんど痛みないんじゃないかな。レントゲンの検査、CTMR、痛みってほとんどないと思うよ。一番痛いのが、それこそ、採血じゃないの？採血の時のチクンっていう痛みだけじゃないの？だから、痛みのある検査って逆に想像する方が難しいぐらい検査は、本当に痛みなしで、どの検査もできるよ。だから多くの検査がまず痛みがないだろうっていうのが一つと、それから今は訪問看護と、それから訪問診療っていう2本立てがあって、
はい、
要するに自分が行かなくても看護婦さんやお医者さんが地域を回る医療っていうのはすごく今活発になってんの。だからとりあえずそういう、地域の、まあ、例えば健康チェックみたいなものをやって異常値があったとしても、例えば病院に行くにしてもそんなに怖い痛い検査はないし、その出た結果を治療しようっていう場合も、まあまあ地域のその訪問システムを活用すれば、そんなに大きい病院で何か偉そうな先生が出てきて、ああせいこうせいっていう差しするっていう医療は、そんなに自分で向き合わないでも済むような気がするけどな。 まあ、昔は確かに、まあそうだね、お医者さんっていうのは、白衣着てちょっと偉そうにっていう雰囲気だったけど、今の若い先生はものすごくフランクで相談相手になってくれるし、多分あなたが考えてるその怖さっていうのはほとんど感じさせないような若い世代のお医者さんが増えてるような気がするけど。
そう、例えば、うん、あの痛いって言ったり怖がったりすると、うん、あの怒られるんじゃないかとか。
いや痛いとか怖がったりすると怒るっていうお医者さんもまずそんないないと思うよ。
だからいないと思うのは頭では分かってるんだけど、やっぱり感情がついていかなくて怖いんですよ。
まあ、気持ちはすごくよく分かるけど、だからそういう訪問診療みたいなものを活用すればいいんじゃないの。
訪問診療ですか。
それからどうやってもらえるかを調べようと思ったら行政に行って相談してみると、こういう医療が活用できる、こういう看護が活用できるっていうようないろんなアドバイスを得られるから、まず病院に行くより先にそういう行政のそのまあ言ってみれば保健所みたいなところに先に相談に行って、そっからつなげてもらうのがいいんじゃない。
そうですか。
まず病院行かなくても、まず自分の持っている症状と、それから困ったことを保健所に相談に行って、保健所の保健師さんから窓口を少し開いてもらうっていうように、まず第一段階を踏まえればいいんじゃないかな。帰りも一人で帰るのは心配だってお話もあるかもしれないけど、大体保健所に相談に行けば、一人で行動が無理だったらヘルパーっていうシステムがあって、それも全部多分医療の中の込み込みで、いろんなサポートをしてくれると思うから、だからそんなに世の中は捨てたもんじゃないし、怖い人ばっかりはいないと思うよ。
とにかく私最後は決めてるんですね。尊厳死の宣言書も持ってるし、病院で何されるか分かんないっていう怖さよりも、ホスピスみたいなところで、もう楽に穏やかに過ごしたいっていうのは決まってるんですけど、それをちゃんとどの先生も、聞き入れてくれますよね。
それは聞き入れてくれる。特に、最後の自分なりのその死に方っていうと、まあ極端な言い方だけど、死に際に、例えばスパゲッティ医療みたいにあちこちからね、缶をぶら下げてっていうようなことを拒否するっていうのはすごくもうみんな伝わるようになっていて、それはしないっていう方向にどんどん医療全体が変わってきてるから、まさに そのことだったら心配しなくていいと思うよ。自分は余分な医療は受けたくないし、ホスピスで、自分の生と死を選択しますって言えば、お医者さんはそれ以上介入してこないと思うよ。
そうですか。それで少し安心した。
少し安心した？よかったね。
はい、いかがですか？少し安心できました？
そうですね。
よかったです。そしてまずは保健所とつながってみてください。
はい、わかりました。はい。ありがとうございました。
はい、お大事に。はい。